こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。タイムオフ働き方に生産性と創造性を取り戻す戦略的休息術は、ジョン・フィッチとマックス・フレンゼルによる、休息を仕事の対立物ではなく、仕事の質を支える条件として捉え直すビジネス書である。日本語版はクロスメディア・パブリッシングから刊行され、働き方改革、生産性向上、創造性の回復に関心を持つ読者に向けて戦略的な休み方という観点を提示する。本書の中心にあるのは、労働倫理だけでは持続的な成果は生まれず、休むことにも倫理と設計が必要だという考え方である。忙しさや長時間労働を成果の代理指標にするのではなく、集中、余白、回復、内省を組み合わせることで、より良い判断や発想が可能になると論じる。個人の時間管理にとどまらず、組織文化やオフィス環境にも踏み込む点が特徴である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、労働倫理と休息倫理を対にして捉える中心思想。本書の最も重要な主張は、働くことを支える労働倫理と同じように、休むことにも休息倫理が必要だという点にある。一般的なビジネス書では、休息は疲労回復の手段、または生産性を落とさないための補助的行為として扱われがちである。しかし本書は休息を仕事の外側にある空白ではなく、仕事の質を形成する能動的な要素として位置づける。働くことを息を吸う行為、休むことを息を吐く行為に例える説明は、単に比喩的であるだけでなく、持続可能性の論理を示している。吸い続けるだけでは身体が機能しないように、働き続けるだけでは集中力、判断力、創造性は維持できない。ここでいう休息倫理とは、小竹を正当化する考えではなく、成果を長期的に生み出すために、回復と余白を責任ある行動として扱う姿勢である。特に忙しさを価値の証明とみなす職場文化に対して、本書は仕事量ではなく仕事の質に焦点を戻す視点を提供している。次に、創造性は過密な予定より余白と回復から生まれる。本書は生産性と創造性を同じ方法で高められるとは考えていない。短期的な処理能力は予定を詰めることで一時的に上がる場合があるが、新しい発想や複雑な問題解決には集中と離脱の往復が必要になる。過度なストレスや燃え尽きに近い状態では思考は狭くなり、既存の手順をこなすことに偏りやすい。これに対して戦略的なタイムオフは、脳と体を休ませるだけでなく、無意識的な整理や視点の転換を起こしやすくする。本書が強調するのは、休息を仕事の中断としてではなく、発想を成熟させる時間として扱うことである。休みの形は一律ではなく、散歩、読書、昼寝、対話、運動、自然に触れることなど状況や個人によって異なる。重要なのは活動量を減らすこと自体ではなく、仕事の緊張から一度距離を取り、思考が別の結びつきを作る余地を確保することである。この点で本書は効率化だけを追う時間管理論とは異なり、創造的成果の条件を扱っている。さらに、タイムオフを個人の予定管理ではなく設計対象にする。本書でいうタイムオフは単なる休日や有給休暇の消化ではない。仕事の成果を高めるために意図的に組み込む休息であり、時間の長さよりも目的と質が重視される。短い休憩でも仕事から心理的に離れ、身体感覚を回復させ、注意を再調整できれば意味を持つ。一方で、形式上は休んでいても常に通知を確認し、仕事の不安を抱え続けていれば、十分なタイムオフにはなりにくい。この考え方は、個人の予定表を単に開けるだけでは不十分であることを示している。休息を機能させるには、自分にとって何が回復になるのかを観察し、業務の種類や疲労の状態に応じて休み方を変える必要がある。深い集中を要する仕事の後には静かな時間が必要かもしれず、孤立した作業が続いた後には雑談や軽い交流が回復につながる場合もある。本書の実践的価値は、休息を感覚任せにせず、仕事の一部として設計する発想を提示する点にある。そして、休息を許容する組織文化が生産性の前提になる。本書は休息の問題を個人の自己管理だけに閉じ込めない。どれほど個人が休息の重要性を理解していても、職場が常時応答や長時間在籍を評価する文化であれば、休息倫理を機能させるには組織が休むことをサボりではなく成果を支える行動として認める必要がある。これは制度だけの問題ではない。有給休暇や休憩時間が形式的に整っていても、周囲の目や評価への不安が強ければ、社員は十分に休めない。したがって本書の示す視点は、マネジメントや人事にとって重要である。会議の詰め込み、即時返信の期待、忙しい人ほど評価される暗黙の基準を見直すことが創造性を引き出す土台になる。特に知的労働では、机に向かっている時間と成果が直線的に結びつくわけではない。組織が休息を戦略的資源として扱えば、燃え尽きの予防だけでなく、社員のエンゲージメントや判断の質にも影響する。 本書はその文化的転換を促す点で個人向けの休息術を超えている最後に、オフィス環境は多様なタイムオフを支える実践装置になる。本書の特徴の一つは、休息を精神論にせず、働く空間の設計にも結びつけて考える点である。タイムオフの形は人によって異なり、同じ人でもその日の業務や疲労状態によって必要な休み方は変わる。そのためオフィスには一つの正解ではなく、複数の選択肢が求められる。静かに読書や仮眠ができる場所、飲み物を取りながら気分転換できるカフェ的な空間、軽く寛大を動かせる場所、雑談や偶発的な交流が起こるスペースなどはそれぞれ異なる回復機能を持つ。採光、照明、音、植物やアートの配置といった環境要素も注意の疲労や心理的緊張に影響する。本書の観点から見れば、オフィスは単に仕事を処理する場所ではなく、集中と回復を切り替えるためのインフラである。フリーアドレスやリフレッシュスペースも流行として導入するだけでは十分ではない。社員の実際の働き方や休み方を観察し、定期的に見直すことで、空間はタイムオフを支える実践装置になる。結論として、本書は長時間労働、燃え尽き、創造性の停滞に課題を感じるビジネスパーソンに適している。個人の読者にとっては、自分の休み方を罪悪感ではなく、設計の問題として見直す手がかりになる。管理職や人事担当者にとっては、社員の休息を福利厚生の付属物ではなく、生産性とエンゲージメントを左右する組織課題として扱う視点を得られる。さらに、オフィス設計や働き方改革に関わる人にとっては、空間制度、文化を連動させて考える材料になる。類書の多くが時間管理、習慣形成、ストレス対処のいずれかに焦点を絞るのに対し、本書は休息を倫理、創造性、組織文化、ワークプレイス設計にまたがるテーマとして扱う点で際立っている。科学的検証や具体的導入事例をさらに求める読者には物足りなさが残る可能性もあるが、休むことを仕事の反対側ではなく仕事の質を高める構造として捉え直す知的枠組みは有用である。特に忙しさを成果と混同しがちな職場に対して現実的な問い直しを促す一冊である。ご支援いただける場合はジョン・フィッチ、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。